にちは、人塾長です。それでは昨日に引き続きということで未来の話をしていきます。明日から4月1日からですね、ついに、個人事業主としてスタートを切るわけですが、塾の方は、ホームページと、全部完成していて、あとは、集客をしっかりしていくターンになっています。すでに、地域の方にはもう挨拶回りを済ませてまして、だいたいそうですね、100件超えぐらいですかね。ちょっとなかなかね、お会いできない方もいて、全部のご家庭にはご挨拶が終わってないんですけれども、それでも、そこからなんかまだ募集してないんですけど、開業前からなんかこう相談に乗ってくださいとか、ちょっと気になりますみたいなお話はいただいてるので、そういう意味で本当にね、地域の方に支えられているなとすでに感じております。で、明日からなんですけど、一応春季講習は始まります。やりたいですって言ってくれた方にね、こう何も用意しないのも申し訳ないので、春季講習という形で、授業を何時間かやらせてもらうんですけれども、いや楽しみですね。私の学習塾ではこうケテブレ学習法っていうのを採用するんですが、学校ではやりたいけどできなかったことの一つです。それは何でかっていうと、学年でやろうとするとどうしてもこう2クラスあったら2クラスで揃えてやらなきゃいけない部分って出てくるんですよね。で、それがやっぱり宿題であったりとか、こう授業の進め方であったりすると、どうしても実行できないわけですよ、学年によっては。やることがね、できた年もあります、もちろん。それでもこうずっと継続的にできたわけじゃないし、この人とね、もうちょっと関わって、ケテブレ見ていきたいなと思った子も、やっぱり学年が変われば自分が担任じゃなくなってしまったりね、するわけで、でなかなかこう継続的にできなかったわけですよ。それが今度は、ずっと関われる。これはね、やっぱり楽しみですよね。ただ、やっぱ気になるのは、今までは毎日だったのが、これが週1回とか週2回になるわけなので、そのあたりが、こう今までとの違いで一番戸惑うかなと思ってるんですよね。ただ、この取り組みが、こううまくできるようになったら、例えば、学校に行ってこうケテブレ学習法みたいなのを広げる手伝いをしたりとか、昼間の時間は空いてるので、授業にお邪魔してこうケテブレ学習法の一番最初の時間をこんな風にやりますよみたいなのを、子どもたちに説明しながら先生にも見せるみたいなことはできるかなと思います。ただ、あくまで私は学習塾の経営を明日からやっていくので、なかなかですね、学校にしてみたらこう依頼がしづらい立場になるんですよね。だってその学習塾と学校ってやっぱ利害関係がすごい強いじゃないですか。なので、こちらのその学校に関する事業に関しては、やっぱりちゃんと法人化をして、でそちらでやっていこうと思っています。どういう肩書きでいくかなんですけど、企業と学校の、授業コーディネーターとかプランナーとか、そういう感じでいこうかなと思ってます。独立する過程でやっぱりそのいろんな企業さんであったりとか、その地元の会社とかですねにつながりができたので、そういった地元の企業と学校をつないで授業を作る、それって学校の先生にはできないですよね。なかなかできるんですよ、できるけど時間がないんですよ、きっと。でも私だったら、昼間の時間でそれができるので、学校にとっても地元の企業にとってもプラスになって、それでいてこう地域が活性化していくような取り組みができればなって思ってますし、これはね、多分ね、しっかり続けていけばすごいね、面白いことになると思うんですよ。私が住んでいるこの成田市っていう場所は、とってもですね、こう子育てであったりとか教育に お金をかけてくれる市なんです。で、ここだったら、私のやりたいと思ってることに、まあ、賛同してくれる先生であったりとか、学校っていうのも、まあ、きっとある。というか、まあ、知り合いも結構多いので、できると思うんです。で、もう教育として、こう、外部との連携。これが、どの日本の市や町や、ね、に比べて進んでいるような取り組みができる。できます。できると思います。はい。これがね、ちょっと先の未来の話ですね。だから、学校は退職しましたが、学校とは引き続き関わっていく。そして、現場の先生にはできない形で関わっていく。そして、日本の教育をとは言いません。成田市の教育をより良いものにしていく。私のミッションはこれです。まあ、プラスでね、学習塾の話、若干、置き去りになりましたけど、学習塾に来てくれる子たちには、さらに、価値を提供できればなと思います。まず、一つはそのケテブレ学習法ですね。学習の仕方をちゃんと教える学習塾にする。今までの学習塾っていうのは、インスタントラーメンみたいなものだったと思うんです。これ批判とかじゃないです。どうしても子供の学力をテストの点数って捉えたときに、こうやり方とかを効率的に教えるっていうのは、塾として、もちろん、仕方ない経営判断だと思います。そして、その学習の仕方を教えるっていうスタイルが、かなり難しいんだなと思います。学習塾にとっては。なんでかっていうと、その学習の仕方を教えるプロが少ないんですよ。いないんですよ。おそらく、塾業界には。小学校の先生たちは本当に勤勉だなと思いますし、そういうところを、まあ、私がカバーできればなと思ってます。そして、二つ目。これはね、まだあんまりどこでも話してないですけど、ビジネスを教える機会を作るということです。塾、基本的には勉強しますよね。でも、私の尊敬する個人事業主の先輩、岡山のサッカークラブを経営しているバラックさんっていう人がいるんですけど、バラックさんはですね、子供たちにビジネスを教える機会を作ってるんですよ。それこそお店を、お祭りとかで子供たちの、準備で出したりして、で、これを私もやりたいなと思ってますし、これはできます。なぜかというと、成田市では、定期的にこうマルシェみたいなのが開催されていて、まあ、そこへの出店はこう自由にある程度できるわけです。で、自治会単位でも申し込みができるのは確認してますので、まあ、私の所属してるこう自治会、まあ、今回その塾の場所を貸してもらってる自治会に協力して、で、子供たちと一緒にこうビジネスを展開していく。で、これもね、できます。はい。だから、こう、今までの学習塾では教えられなかった部分っていうのに手を出していこうかなと思っています。学校との協力、地域との連携、そして、塾では今まで教えられなかったことを子供たちに教えていく。いや、楽しみで仕方がないですね。あとは、私が健康をね、害しちゃったりとか、あとは、お金が尽きちゃうこと。これが一番ダメですね。なので、稼ぐところはきちんと稼いでいきます。これは経営者として当然の判断です。お金が必要ないとか、お金はいいですからみたいなことを言って、結果、潰れてしまっては、すべての人に迷惑をかけるわけですよね。だからこそ、きちんと利益を上げつつ、社会に、いや、地域に貢献していけたらと思います。今日は未来の話でした。もうちょっとね、話せることたくさんあるんですけど、時間的にはこれで終わりにしておきます。いいなと思った方は、いいねやコメントをお願いします。次の放送も聞いてみたいと思った方は、ぜひフォローしておいてください。それでは良い午後をお過ごしください。